仮想通貨情報局へようこそ。
よろしくお願いします。
いきなりなんですけど、私たちがビットコインとかブロックチェーンといったテクノロジーに惹かれる理由って何だと思いますか？
そうですね、やはり多くの方がその冷徹なまでの完璧さみたいなものを挙げるんじゃないでしょうか。
はい、まさにそれなんですよ。コードは嘘をつかないし、数学的なアルゴリズムが全てを証明してくれるじゃないですか。
ええ。
相手の顔も名前も立派な肩書きも知る必要がない、いわゆるトラストレスな世界ですよね。
はい、暗号技術の根幹は信じるな、検証せよという理念にありますからね。
そうなんですよね。これって人間関係の煩わしさから解放されるある種のユートピアのように語られてきたと思うんです。
確かに、ネットワーク上のノードが淡々と取引を承認して合意形成を行う。そこに人間の感情とか、ましてや接待のようなアナログな信頼構築が入る余地はないはずでしたよね。
ところがですね、最近そのトラストレスなはずの最前線で全く逆の現象が起きているんですよ。
ほう、全く逆ですか。
はい。今回は提供された仮想通貨情報局のブログ記事で、オフラインの交流が結束を変えるビットコインのスポーツ大会というものをベースに深掘りしていくんですが、
ええ、
この記事を読んで私本当に驚いたんですよ。
何か意外な事実があったんですか？
今、暗号資産コミュニティの最重要人物たちがですね、パソコンの画面から離れて強烈な日差しの中で汗をかきながらゴルフをしたりポーカーのチップをかけたりしているんです。
なるほど、それは確かに一見すると奇妙な光景ですね。
そうなんですよ。今これを聞いているあなたも、なぜ最先端のデジタル技術のコアメンバーたちがそんな泥臭い昭和の営業みたいなことをしているんだって不思議に思うかもしれません。単なる仮想通貨の技術ニュースだと思って聞き流さないでくださいね。
ええ、非常に面白いパラドックスですよね。これただの業界の成功者たちのお遊びとか慰安旅行のように見えるかもしれないんですが。
はい、私も最初はそう思いました。
でも背後にあるメカニズムを紐解いていくと、実はこれがオープンソースプロジェクトにおける次世代のガバナンスと意思決定のプロセスそのものだということが分かってくるんです。
いやー、そこなんですよ。ただのニュースとして聞き流せない深さがあるんです。これは未来のビジネスネットワークがどう構築されるかという最前線の話なんですよね。
はい、まさにその通りです。
まずは具体的な動きから見ていきたいんですが、よし、これを紐解いてみましょう。
はい、お願いします。
2026年の4月26日にラスベガスで開催される第3回ビットコインゴルフチャンピオンシップという大会があるんです。
ラスベガスですか。規模が大きそうですね。
そうなんですよ。会場はあの有名なザ・ベネシアンからすぐのバリハイゴルフクラブです。これ翌日からザ・ベネシアンで始まる超巨大なカンファレンス、ビットコイン2026のいわば前夜祭のような位置づけで丸1日かけて行われるんですよね。
巨大な技術カンファレンスの直前にあえて公式なプレイイベントとして物理的なスポーツの場を設けるわけですね。ここには明確な意図がありますよ。
はい。で、記事の中で私が一番ハッとさせられたのがこのゴルフ大会の競技形式なんですよ。
競技形式ですか？
ええ、2人組のスクランブル方式っていうのが採用されているんですが、これ単に初心者への配慮というレベルを超えているなと思いまして。
なるほど。スクランブル方式というとどのようなルールなんでしょうか？
あのペアの2人がそれぞれ打って毎回より良い位置にあるボールを選んで、また2人でそこから打つっていうルールなんです。
ああ、なるほど。良い方の結果を採用して進んでいくわけですね。
そうなんです。これって考えれば考えるほどブロックチェーン的な思想を持ったシステムですよね。まるで分散型ネットワークのように個人の実力差を補体合ってコミュニティ全体で前に進むシステムだなと。
ほう、面白い視点ですね。ここで非常に興味深いのは、具体的にどのあたりがブロックチェーン的だと感じられたかという点ですが。
つまりですね、これってネットワークのフォールトトレナンス、障害許容性とかレジリエンスの仕組みそのものだなと思ったんです。
ええ、
例えば私のような初心者がとんでもない方向にボールを飛ばして、いわばノードが一時的にエラーを起こしたとしてもですよ。
はい。
パートナーがフェアウェイにボールを運んでいれば、チーム全体としては最も正しい状態を合意して前に進むことができるわけです。
なるほど。分散型ネットワークにおける状態の維持と合意形成に例えるのは非常に鋭いアナロジーですね。
誰か一人の能力とかミスに依存しないで、 システム全体の強靭性でゴールに向かう。このルール設計自体がすごくビットコインの分散型ネットワークの思想と重なる気がしたんですよね。
確かにそう見えますね。そして私がもう一つ別の角度から付け加えたいのは、そのルールがもたらす階層の破壊と心理的安全性なんです。
階層の破壊ですか？
ええ、カンファレンスの会場だとどうしても有名なスピーカーと一般の参加者というヒエラルキーが生まれてしまいますよね。
ああ、確かに VIP は別室にいたりしますもんね。
そうです。しかしスクランブル方式のゴルフ場では初心者と熟練者が同じ目標に向かってフェアウェイを歩き、一緒にボールを探すことになります。
はいはい、一緒に茂みをガサガサやったりして、
そういうプロセスが参加者同士の心理的な障壁を劇的に下げるための装置として機能しているんです。
なるほど。スーツを着て名刺交換するより、一緒にボールを探してあっちの茂みに入りましたねなんて言っている方が一気に距離が縮まりますよね。
ええ、BSN つまりビットコインスポーツネットワークという主催組織は、純粋なスポーツではなく意図的にこの障壁のなさを設計しているんだと思いますよ。
すごい戦略的ですね。しかもこの大会には300名以上が集まる予定で、さらにホエールパスというシステムがあるのも見逃せないんです。
ホエールパス、クジラ向けのパスですね。
はい、ビットコイン2026の最上位チケットを持っている大口保有者、いわゆるクジラたちは、ワブル HALE26 という割引コードでこのゴルフ大会に参加できるんですよ。
そこがこのイベントが単なる遊びではない最大の理由ですね。
と言いますと？
莫大な資金を動かす投資家や巨大プロジェクトのファウンダーたちが集結するわけです。彼らにとってカンファレンス本編でのきらびやかなプレゼンスライドやパネルディスカッションはもはや建前に過ぎないんですよ。
ああ、表向きの顔というか。
はい、本当のデューデリジェンス、つまり投資先の価値やリスクの調査は18ホールを約4時間かけて一緒に回る中で行われているんです。
なるほど。4時間一緒にいれば、ミスをした時の態度とかキャディーさんへの接し方とか、その人の人間性が丸裸になりますからね。
おっしゃる通りです。トラストレスな技術を扱っているからこそ、最終的に巨額の資金を託したり技術的なパートナーシップを結んだりする際には、逆説的ですが極めてアナログで血の通った人間関係が最大の判断基準になっているわけです。
いやー、なんかすごく様々しいですね。
ええ、ビジネスの最前線ですからね。
でもここで一つ疑問が湧くんです。ここからが本当に面白いところなんだけど、今聞いているあなたも本当にそんなスポーツのネットワーキングでビジネスやエコシステムが動くの？と思っているかもしれませんよね。
ええ、ただのお金持ちの道楽で終わっていないかという懸念ですね。
はい。でもその路線が本当に成功しているのかという証明といえるような熱狂がすでに今年の初めに起きていたんですよね。
エルサルバドルでのイベントですね。
そうです。2026年1月、エルサルバドルで開催された第2回マックス&ステーシーインビテーショナルです。
ええ、エルサルバドルは国家として世界で初めてビットコインを法定通貨に採用した場所ですから、現在の暗号資産コミュニティにとっては一種の聖地のような場所です。
はい。
だからこそ、そこでの大会は熱量が全く違いましたね。
記事を読んで驚いたんですが、参加者のメンツも雰囲気も、いわゆる出張の枠を完全に超えているんですよ。
と言いますと、どのような感じだったんでしょうか？
主催に関わっているマックス・カイザー氏は、このイベントをビットコイン好きのためのテーマパークのようなもので、全員が全力で楽しむことに集中していると語っているんです。
テーマパークですか？それはすごい表現ですね。
ええ。ゴルフだけじゃなくて、プールサイドでは19番ホールチャレンジというパーティーが盛り上がったり、カジノコロニアルの協賛でポーカートーナメントが開催されているんです。
なるほど。完全にエンターテイメントの場になっているわけですね。
さらに驚きなのが参加者の多様性なんですよ。教育者として有名なジミーソン氏がいたり、サマラーセットグループの CEO であるパトリック・ローリー氏のような人物が奥様など家族連れで参加しているんです。
家族連れでですか？
はい。投資会社のトップが家族を連れてくるって、もう完全にコミュニティのお祭りですよね。
そうですね。情報の点と点をつなぎ合わせてみると見えてくるものがあります。
何が見えてきますか？
これまでビットコインのエコシステムにおいては、技術開発やトケノミクスが最重要視されてきました。しかし、今や人的ネットワークの構築に多大な資源が投じられているということです。
なぜ彼らはそれほどまでに人的資本の構築に膨大な時間とコストをかけるんでしょうか？
コードを書くのと同じくらい、プールサイドでポーカーをすることにリソースを割いている理由ですよね。
オープンソースだとどうしてそうなるんですか？
つまりどんなに優れた技術やプロトコルを開発しても、その気になれば誰でも一瞬でコードをコピーして別のプロジェクトとして立ち上げる、いわゆるフォークすることができるということを意味しているんです。
ああ、なるほど。技術そのものでは独占的な優位性を保てないということですね。
その通りです。技術が簡単にコピーできる世界において、絶対にコピーできない究極の競争優位性は何か、それがソーシャルレイヤーなんです。
ソーシャルレイヤー、人間の層ということですか？
はい。誰がそのプロジェクトを支持し、開発者たちがどれだけ強固に結びついているかという人間のコミュニティですね。
確かに、コードはコピーできても人はコピーできませんからね。
ええ。過去にもビットコインやその他の主要なネットワークで、ルールの変更、つまりアップデートをめぐってコミュニティが2つに割れる危機的な状況がありました。
いわゆるハードフォークの危機ですね。
そうです。そうした危機に直面した時、人々はどちらの陣営につくのか、ホワイトペーパーのロジックだけで決まると思いますか？
ああ、なるほど。そこは意外と理屈じゃないんですね。
はい。
あのエルサルバドルの19番ホールで一緒にポーカーをして同じビジョンを語り合ったあいつが言うなら、俺はそっちのネットラックを支持するみたいな極めてドロドロした政治的で人間臭い決断になるわけですか。将来のプロジェクト連携やコミュニティガバナンスの決定に直結するんですね。
まさにそれです。オープンソースという誰の手にも属さない自由なシステムだからこそ、最終的な方向性を決めるガバナンスはオフラインでの強固な信頼関係に依存せざるを得ないんです。
なるほど。
だからこそエコシステムの中心人物たちは意図的に一緒に遊ぶ時間を共有し、強固なソーシャルレイヤーを構築しているわけです。
トラストレスな技術を維持するために最も信用が必要なアナログのつながりを強化している、見事なパラドックスですね。
本当に興味深い現象です。
でもだからこそ私はあえてここで鋭いツッコミを入れたいんですよ。つまりこれってどういうことなんだと。
はい、何でしょうか。
コミュニティの結束が高まるのは素晴らしいんですけど、この BSN ビットコインスポーツネットワークの動き、いくらなんでも拡大ペースが早すぎませんか？
それは重要な疑問を提起しますね。具体的にはどのあたりが早すぎると？
記事によればエルサルバドルで大会をやって、4月にはラスベガス、さらにその後はカナダでのザ・ BTC オープンやワールドビットコインポーカーツアーというポーカーツアーの立ち上げまで計画しているそうなんです。
3年で3大陸に急拡大しているわけですね。
はい。これもし今の仮想通貨市場が急激に冷え込んで、いわゆる冬の時代、暴落相場が長引いたとしたら、この豪華なスポーツネットワークはどうなってしまうんですか？
なるほど。
歴史を振り返れば、狂気相場の時に派手に立ち上がったプロジェクトって大抵悲惨な結末を迎えていませんか？
非常に冷静で鋭い視点ですね。私もその急拡大の裏に潜む持続可能性のリスクについてはかなりシビアな見方をしています。
やはりリスクは高いですか？
ええ。コミュニティの熱狂は素晴らしいんですが、こうした豪華なイベントのビジネスモデルを冷静に分析すると、参加費だけでは到底カバーできないんですよ。
じゃあどうやって運営しているんですか？
取引所やウォレット開発会社といった巨大企業からの巨額のスポンサー収入に依存しているのが一般的です。
ああ、カジノの協賛とか金融機関のスポンサーシップですね。
はい。しかし市場が弱気相場に転じるとどうなるか、企業のマーケティング予算は真っ先に、それこそゼロに等しいレベルまで削られます。
そうなりますよね。スポンサーが撤退してしまうと。
ええ。スポンサーが撤回し、参加者自身のポートフォリオも縮小するため、海外への渡航費や高額な参加費を払えなくなるんです。
なるほど。
過去の歴史を振り返っても、相場の熱狂に依存して急拡大した豪華なカンファレンスやクルーズイベントが弱気相場に入った途端に頓挫したり、資金繰りが悪化して突然中止に追い込まれたりした事例は山ほどありますからね。
ネットワークの常人性を高めるためのイベント自体が、実は市場のボラティリティに対して極めて脆弱な構造の上に成り立っているかもしれないということですね。
はい、そういう構造的なリスクを抱えています。
いくらゴルフのスクランブル方式で個人のミスをカバーし合えても、市場全体のクラッシュというゴルフコースそのものが閉鎖される事態には勝てないわけですね。
その通りです。 BSN の運営体制がこうしたクリプトの冬を越えられるだけの独自の財務基盤を持っているのか、それとも相場だかりのバブルの一部なのかは、次のダウンサイクルが来た時に試されることになります。
なるほど。熱狂の裏の冷徹な現実ですね。
ええ。
そして
現実といえばですね、今これを聞いている日本のリスナーの中に絶対にお伝えしなければならないもう一つの超実践的な注意喚起がありますよね。
ああ、例の件ですね。
はい、これ私も資料を読んでいて背筋が凍ったんですが、税務の問題です。
はい、オフラインのリアルな世界で交流するということは、当然ながらリアルな世界の法律や税制の縛りを受けることになります。
ラスベガスやエルサルバドルでゴルフやポーカーをして遊ぶことと日本の税金がどうつながるんですか？
この種のクリプトコミュニティのイベントでは、スポーツやポーカーの賞金、あるいはプロモーションの商品としてビットコインなどの暗号資産が直接配布されることが頻繁にあるんです。
はいはい、イベントの景品みたいな感じで。
ええ、もし日本居住者が海外のこうしたイベントに参加して暗号資産建ての商品を受け取った場合どうなるか、日本の税制上それが雑所得として分類される可能性が非常に高いんですよ。
雑所得ってことは給与とか他の所得と全部合算されて累進課税がかかるってことですか？
その通りです。つまり所得水準によっては所得税と住民税を合わせて最大で 55% の税金が課される可能性があるという極めてシビアな現実を突きつけられるわけです。
55% ですか？ちょっと待ってくださいよ。
はい。
海外のリゾートのプールサイドで、イエーイ !19 番ホールチャレンジでビットコイン買ったぜ。で、世界中のビルダーたちとハイタッチして帰国したら、翌年その半分以上を日本の税務署に持っていかれる可能性があるってことですか？
残念ながらそういうことになります。
それって、最高のバケーションの後に人生最大の二日酔いが待っているようなものじゃないですか？
笑い事ではありませんが、まさにそういうことです。その場は熱狂に包まれていても、現実世界の税務署はトラストレスではありませんからね。
確かに。
国税当局はブロックチェーン上のトランザクションをしっかりと追跡する技術を持っています。だからこそネットワークを広げるために海外イベントへ足を運ぶこと自体は素晴らしいのですが、現地で暗号資産を受け取る可能性がある場合は、帰国後の税務申告について事前に専門家へ確認しておくことが身を守るための必須条件になります。
いやー、夢のような分散型のデジタルエコシステムを作ろうとしているのに、結局は国境の壁やリアルな税法、そして誰が誰と仲がいいかという人間の生々しい政治力学から逃れられないわけですね。
はい、テクノロジーがどれほど進化し、コードがどれほど完璧になろうとも、最終的にそれを動かし、価値を与え、方向性を決めるのは人間であるという事実を、この一連のスポーツイベントの流星は如実に物語っていると思います。
まさにそうですね。いやー、今回の深掘りは、単なるイベントの紹介にとどまらない、本当に深い洞察に満ちていました。ビットコインはもともと、誰も信じなくて良いという完璧な暗号技術として生まれたはずなんです。
ええ、
しかし今そのエコシステムを支える最重要人物たちは、ゴルフコースの芝生の上やポーカーテーブル越しに交わされる極めて人間臭いオフラインの信頼構築に回帰しているわけです。
はい、究極のパラドックスですね。
今これを聞いているあなたに最後にこの問いを投げかけたいと思います。完全にデジタルな資産の未来が、実は汗をかきながら交わされる物理的な人間の握手によって決定づけられている。
ええ、
そしてその利益の半分は中央集権的な国家の税務署に徴収されるかもしれない。この皮肉で、しかしどこか美しくもある矛盾を、あなたはどう捉えますか？
冷たく無機質なコードの世界に本当の意味で体温と価値を吹き込むのは、結局のところ私たち人間の泥臭さなのかもしれないですね。
本当にそうですね。詳しい情報は仮想通貨情報局のブログ記事をご覧ください。